こんにちは。環境市民のエコマチライフの時間がやってきました。今日担当させていただきます辻野隆夫と
奥田ひとみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ひなお祭りも過ぎまして、
そうですね、
美術館なんかではね、あの古いひな祭りの、ね、展示なんかやってましてね、それがなかなか面白かったんですけども、ね、
そうなんですか。
はい、あのうちの家もね、僕が小さい頃はあのひな祭りやってたんですけども、はい、その時は旧暦でやってましたんで、4月入ってからですね、なんかまだ3月の頭やとまだ寒いですし、ね、はい、これから30分間よろしくお付き合いください。
このコーナーでは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日は30分間自転車の話題でお届けします。
はい、そうですね、はい、
お池通りの歩道上で小規模駐輪場実験をやってますっていうのはこの番組でもお伝えしましたけども、大阪でもできたそうですね。
はい、長堀橋からあの震災橋の間の長堀通りですね、はい、これの歩道の上に、もう何百台も止まれる、ね、駐輪場ができたんです。あの大阪の市議会でもね、そういう広い歩道にその駐輪場の設置を認めるっていう、そういう答弁も出たようです。
あ、なるほど。大阪では路上放置自転車というのは多いんですか？
大阪の放置自転車の台数はですね、一昨年平成19年度のデータですけども、はい、23万2000台、もう堂々たる全国1位です。
自慢にはなりませんけどね。
ほんで、あの実際ね、もう例えば駅前なんかすごいひどいんですよね。あの地下鉄のね、地上の出入り口とかの周りに自転車がぎっしり、本当に隙間なく止まっててね、
はい、
歩行者歩く隙間がないぐらいなんですよね。あの、これね、大げさに言ってるんじゃなくて、ほんまに通れないんです。はい、ようこんなとこに止められたのというぐらいね。で、これで例えばそのね、目の不自由な方のためのその歩道に点字ブロックがあるでしょ、はい、あれがね、隠れたりとか。車椅子とかウバ車とかがもう通れないとか、ね、
そうですよね、でも撤去すればいいんじゃないですか。
そのね、撤去もね、ただやないんですね、これが。その一昨年は9億円これ使ってますね。
すごい。
でも効果が全然ないでしょ、いくら撤去しても。
ないんですか。
やっぱりね、放置しないようにするっていう風な政策取るのがやっぱり大事じゃないですか。
放置の対策は何か取られてるんですか？
あの区ごとにね、地域活動のレベルで行われてるんですね。
はい、
あの例えばですね、西淀川区では子ども向けにその自転車についてのクイズ出したりして、
はい、
自転車マナー免許証を交付するなんていうことやってますね。住吉区の我孫子駅前では、その地元の人たちがあの近くの駐輪場を利用するように呼びかけてるとか、そういうことやってます。
地域レベルでは取り組まれてるっていうことですね。
そうですね。それからの東成区ではね、毎月ゼロのつく日を、はい、ノーチャリデー駅前の放置なくすために自転車を乗らないようにしましょうっていうキャンペーンやってるんですよ、
ね。はい、あまりにも不法駐輪が多すぎて、もうゴーニヤした行政が考えたことでしょうね。
いや、なんか変でしょこれ。なんかね、ちょっと東成区のホームページ見てみたらね、
はい、
週に 1,2 回歩くと体力アップや運動不足解消になります。
うん、
駅前が歩きやすく綺麗になり健康にも良いなんて素敵だと思いませんかとか言うて歌ってるんですけど、
ね、健康にってね言われたらなんとなくそんな気もしますけどね。
それやったら車に乗らないキャンペーンやった方がいいんですよ。
そうですよね。そうですね。なんとなく正しいこと言ってるようにも聞こえますけど、臭いものに蓋って発想ですよね。
そうです。あのだからね、もうな、自転車やめてほな車乗るかというふうになってしまうでしょ
う。
そうなると、ね、の主格転倒ですわね。あのというそういうね、路上駐輪のためにその自転車が悪者にされるっていうのがもう非常に残念ですよね。
そうですよね。
やっぱりあの車よりずっと環境にいいねし、
はい、
ね、あのやっぱりね、駐輪場を増やすのも大事ですし、やっぱり同時にね、みんながその駐輪場をきちんと利用するっていう、そういう意識育てる、公共意識ですね。これがやっぱり根本的な解決策じゃないかと思います。
そうですね、本当に一番大事なのは市民の公共意識だと思いますね。
はい、
それ
まあこれをね、やっぱり社会をね、良い方向に変えていくように、なんかやっぱり訴えていきたいという、
はい、
思いますね。
そうですね。以上、なあなあ知ってる編のコーナーでした。それではこの辺で一曲お聴きください。ラテン歌手のチャヤンでブンブン。このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。
はい、あの今年いっぱいですけども、
はい、
琵琶湖でね、
はい、
琵琶湖の周辺でその自転車を活用しようというキャンペーンをするんですけどね、
はい、
和の国琵琶湖、和っていうのはその自転車の リンですね。なるほど、ワンですね。それの、代表を務められます、滋賀県立大学環境科学部助教、准教授の、近藤隆二郎先生です。はい。で、この和の国琵琶湖っていうのは一体何なんですか、これは。
和の国の和は、車輪の和ですから、はいはい、まあ、以前に環境の国という缶を当てて和の国っていうのは国の方がやってたと思うんですけども、はい、まあ、和の国っていうのは、まあ、自転車をもっとこう楽しく使ったような、うん、まあ、町に滋賀県がなってほしいというので、うん、一応和の国琵琶湖と、で特に琵琶湖一周サイクリングっていうのを一番まあ、シンボル的なものとして盛り上げていこう、はい、そういう名前を和の国琵琶湖とつけています、
うん、はは、滋賀県のやっぱりサイクリストっていうのはやっぱり琵琶湖一周っていうのはやっぱりやるわけですか、皆さん。
そうですね、まあ、普通のサイクリスト、よく自転車乗る人ばかりではなくて、小学生とかですね、やっぱり滋賀県にいると、うん、まあ、一度は琵琶湖回ってみたい、うん、やっぱりそこに湖があるので、うん、一周してみたいっていう希望はみんなお持ちだと思うんですね。で、実際にいろいろされてると思うんですけども、うん、まあ、それをこうもう少し盛り上げたいなというのがあります、
うんうん、これがまあ12月の終わりまでいろいろされるわけですね、こういうキャンペーンを。
そうですね、まず3月の22日に草津のイオンモールの方でさせていただきますし、
うん、これは結構オフイベントですね。
そうですね、 そうですね、はい、それはボサノバ歌手 の小泉二郎さんに来ていただいたり、で、あとベロタクシーと彦根力車とシクロなどですね、いろんな、うん、面白い自転車も来ますし、うん、自転車クイズラリーなんかもしようとしています、うん、
それは一般の市民向けに行う行事なんですか。
そうですね、はい、フラット立ち寄っていただいても、うん、まあ、自転車ってこんな面白いんだよ、まあ、うん、いい自転車の展示もしますので、うん、はい、立ち寄っていただければと思います、
うん、京都でもいろいろ、まあ、私もイベントに関わったことあるんですけども、そういう参加者の対象ですね、一般市民向けにやるとかマニア向けにやるとかね、いろいろその辺悩むことがあるんですけども、今回は一般市民の人たちにアピールするということですね。
そうですね。はい。まあ、イオンモール、草津に普通に来てる人たちで、まあ、車で来てる人も多いと思うんですけども、うん、まあ、そういう人たち対象に、まあ、自転車の楽しさと、で、ぜひ琵琶湖一周のサイクリングも行ってみませんかというのを、ちょっと行ってみたいなと思っています。
うんうん、このさ、その、さらに後にはどんなことをやるんですか。
そうですね、今考えているのは琵琶湖一周の人向けの、うん、ウェブサイトですね、でそれをまず充実していって、まず琵琶湖一周をしたいと思った人にそこに適切な情報と、うん、まあ、地図とかどういうふうに琵琶湖一周したらいいかっていうのを充実させていきたい、うん、で、まあ、調査も兼ねて琵琶湖一周サイクリングもしていきますし、まあ、そういうようないろんなことを考えています、
うん、まあ、こういうホームページとか、ね、ブログとかでいろいろ琵琶湖一周の記録とか載せてる人も多いと思うんですけどもね、結構多いですね。
そうですね、まあ、それもこうちょっと調査しているんですけれども、うん、やはりこういろんな方が走られてるんですが、なかなか実態が分かってなくて、うん、トレーニングで一周される方もいれば、小学校の卒業記念で回る方もいると、うん、だからなかなか実態がわからないのもあって、うん、まあ、せっかく一周するんですから、その辺の人たちもつないでいきたいなと思ってますね、
うんうん、そういう走りスポーツ志向の人と、それからまあそういう旅行をしたくて、うん、まあ、自転車でのんびり走っている人もとか、その違いですね。
そうですね、だから琵琶湖一周というと、まあ、みんな一周をこう目標にするんですけども、うん、横道にそれたり、うん、でいろんなこう回り方があると思うんですけど、うん、それをこうもっとこう情報を貯めていって、うん、その多様な回り方があるということで、うん、自転車の面白さをもっと、打ち出していきたいなと思っています。
実際そういうツアーとかを組んで、はい、その 琵琶湖一周をリードしていくとか、そういうような試みとか。
そうですね、今年中にできるか、まあ、したいなとは思うんですけれども、うん、今のところ、まあ、ウェブの情報の収集に、まあ、力を注いで、でいろんな団体が琵琶湖一周サイクリングのイベントもしているので、うん、それを貯めた上で独自のこうユニークなですね、うん、ツアーもしていけたらいいなと思っています。
うん、それはいつ頃にされますか？
そうですね、まだ分かんないですけれども、うん、できたら秋ぐらいにできたらいいかな。うん、まあ琵琶湖汽船さんともいろいろこう話をしているので、うん、船とタイアップした琵琶湖一周とか、
あ、船に自転車を乗せて、
ね、そうですね、はい、うん、そういう形もいろいろあるかなと思っています。うん、
いろんなやり方がありますね、そういう船を使ったり、
そうですね、あとこう電車とかですね、
鉄道を、ね、使ったりとか、はい、うん、まあ、実際でも、まあ、そういう琵琶湖の東の方は割と専用の、ね、コースもちゃんとありますけど、はい、西の方がちょっとね、コースがあんまりなかったり、ちょっと危なかったり、
そうです
ね、危ない道を走らなければいけない。
そうですね、まあ、自転車は非常にこう機能的なので、うん、いろんな道もこう行けますから、うん、まだそんなにこう苦情の声が集中してないですけども、うん、実際にこう走ってるとちょっと危ないところとかがありますので、うんうん、それもこう、まあ、情報を集中していって、うん、まあ、可能ならそういう道の整備もですね、うん、いろいろ声を上げていきたいなというのも将来的に考えています、うん、
それと一般市民への啓発活動とか、
そうですね、そうですね、はい、まあ、一番はやっぱり今琵琶湖一周サイクリングわざわざ県内外から来てるんですけども、全然こうもてなすところがないので、うん、まあ、ウェブを充実させるのとともに、途中で休憩する、まあ、道の駅の施設とか、うん、コンビニとか、うん、そういうところにも話を持っていって、自転車で行くなら、うん、こんなもてなしをするっていうのも作り上げていきたいなと思っています。うん、
全国のサイクリストで今割と人気のあるとか、しまなみ海道っていうのがありますけど、はい、あそこなんかも非常にサイクリストへのなんかサービス施設とかが行き届いているというような話も聞くんですけども、
そうですね、
琵琶湖もそういうふうにできたら、ね、いいんですけどね。
そうですね、今はこう、しまなみカードは上手に PR しているので、はい、すごく自転車でね、やっぱりこう島を巡るっていうのはロマンがありますから、うん、いいんですけれど、まあ、琵琶湖の方もですね、まあ、割と手軽に1泊2日であれば小学生からも参加することができるの で、うん、でさらにそこにいろんな文化とか歴史とか、うん、まあ、お城とかも非常にありますから、うん、そういうものをかませて琵琶湖ならではの面白い情報発信とできたらいいなと思ってます。
うん、ちょっと滋賀県の自転車事情なんかちょっとお伺いしたいんですけども
、はい、
うん、今その、まあ、例えば京都にしろ大阪にしろ、うん、駅前の放置自転車なんていうのがもう社会問題なんですけども。
そうですね、
滋賀県の方はどうなんですか？
滋賀はですね、まあ、放置問題はないことはないんですけれども、うん、そんなに、まあ、草津駅前あたりはちょっと問題にはなってると思うんですけど、うん、そんなに大きな問題っていうのは言われて、うん、
ま、それは深刻でもない。
そうですね、うん、個人的にはそう思います。まあ、駅は困ってるところもあるかなと思いますが、
ただイメージとしてやっぱ滋賀県に来るたびに思うのがやっぱり車が多いし、
そうですね、
結構飛ばしてるようなそうです、ね、イメージがあったりするんですけども ね、
そ, うですね、
そこで自転車はどうなってるかなと、は
い、そうですね、自転車専用道のようなものはやっぱり少ないですね。ただ農地も結構多いので、
はい、
割とこう国道なんかを外れて、うん、横道にそれればそれなりのいい道もあるので、うん、まあまあ、その辺でそんなに自転車専用道の整備っていうのは言われてないかなとも思うんですが、うん、ただまあ前の竹村市長は八日市時代に自転車都市宣言を初めて出しましたし、はい、そういう歴史もあるので、うん、まあ琵琶湖一周を起点として、まあ、徐々にそういう自転車にも、優しい街になってほしいなと、うん、思ってます。
そうですね、現在の知事も非常に環境のねもともとは専門家の方ですから、
自転車あんまり乗られないみたいなんですけども、うん、そうですね、ぜひ、はい、
そうですか、はい、 まあ、あの琵琶湖の周辺のね、そういうサイクリングロード、あのレジャーとしての道ですけども、
うん、そうですね、
一方で生活の方のではあんまり、あんまりそう盛んでもないんですかね。
まあでも、そうですね、まあ、商店街が割と残っているところもありますので、うんうんうん、草津とか彦根とか、うん、そういうところは割とやっぱり生活のものとして、自転車をまだ使われているという現状もあって、うんうん、だから最近私たちが自転車のツアーなんかすると結構中高年の人や女性の人の参加が多くて、
それは多いですね。
そうですね、はい、だからそういう新たな今までのこうスポーツ系だけじゃなくて、うんうん、まあ、今の健康ブームと環境ブームと、まあ、観光と全部兼ね備えた新しい、まあ、レジャーのような形として自転車も、うん、気軽なツールとして多分人気が出てきてるんじゃないかなと思うんですね、うん、
まあ、高齢者なんかそのね、退職された後の、まあ、健康的なホビーとしてやっておられる方も多いですからね。
そうですね、すごく多いですね、うん、だからまあちょっと体に自信がない人も琵琶湖一周は一度はしてみたいなっていうのがあるので、はい、その辺がこう丁寧な案内ができれば皆さん来ていただけるんではないかな。
琵琶湖っていうのはやっぱりそう考えるとやっぱり滋賀県のこれ一つのね、武器ですよね。
そうですね、やっぱり知名度は滋賀よりも高いので琵琶湖県の方がいいんじゃないかと思いますけれども、はい、
うん、それそこで、まあ、自転車のアピールをするということで。
そうですね、はい、
はいはい、もうこれはもうぜひ我々としても期待したいですね。
はい、ぜひ皆さん滋賀の方にも来て琵琶湖の、まあ、自転車で楽しむというのをしていただきたいなと思います。
はい、はい、滋賀県立大学環境科学部准教授で NPO 五感生活代表の近藤隆二郎さんのインタビューでした。この和の国琵琶湖の話の中に出てましたイベントですけども、はい、これはこの次のコーナーで詳しくお知らせします。
はい、ではこの辺で今日の2曲目をお届けしましょう。スペイン人歌手アレハンドロ・サンスでメイレ。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介します。先ほどの、見たい聞きたい話したいとコーナーでもご紹介しましたね。もう近藤先生がご紹介いただきました、はい、日本風景街道琵琶湖さざ波街道中山道和の国琵琶湖キックオフイベント、自転車に乗ろう和の国琵琶湖へ イオンモール草津という、長い名前のイベントのご紹介です。要するに自転車で琵琶湖を巡る景色楽しんだり、それからとにかく琵琶湖を自転車の和の国にしようという、和、自転車の輪ですね、これの国にしようというキャンペーンのキックオフイベントです、はい、主催は日本風景街道琵琶湖さざ波街道中山道パートナーシップと、それから滋賀県で活動する NPO 五感生活が中心になった和の国琵琶湖推進協議会というところですね。日時は3月22日日曜日午前10時から夕方の5時まで、会場は大宮橋の東詰めから近くですね、イオンモール草津1階のセントラルコートです。内容はですね、自転車マニアで有名なボサノバ歌手の、ね、小泉二郎さんという人の、ライブですね、それと、琵琶湖一周を話題にしたトークショー、それからなかなかねかっこいい自転車とかね、世界の面白自転車これの展示、それから一部試乗もできます。ベロタクシーも、はい、そのイオンモールの中を走らせるなんてことで今準備してます。それからクイズラリーもありまして、これは抽選でね自転車用品とか、それから小泉二郎さんの CD とかが当たります。はい、琵琶湖さざ波街道とかね、自転車団体の PR とか、はい、そういうのは展示なんかとかね、
はい、
まあ、その他さまざま企画されてますので、春の多分天気はいいと思います春の休日を琵琶湖畔で過ごすなんていうのはなかなかいいでしょう
楽しそうですね。
はい、このね和の国琵琶湖もこのキックオフイベントの後も、1年間にわたっていろいろ企画してますので、この番組でもね随時紹介していきたいと思ってますので、それもお楽しみに。
はい、はい、
以上エコ回覧板のコーナーでした。というわけで、その、琵琶湖と自転車ということで、30分お送りしましたけども、実は5月にね、やっぱりちょっと、仲間と一緒に、琵琶湖一周しようという話が今進んでますので、
ね。いいですね。
1泊2日ぐらいでね、琵琶湖の東岸のあたりね、はい、大宮八幡とか、長浜とか、結構観光施設もあったりとか、名所旧跡なんかね、なかなかありますから、はい、あの辺、ちょっと 琵琶湖畔から寄り道してちょっと覗いてみる南城の方がなかなかいいんですよね。はい、はい、そろそろ時間のようです。この番組ではリスナーの皆さんから番組で取り上げてほしいテーマも募集しておりますので、私たちと一緒にこの番組を作るメンバーも募集しております。ぜひ環境市民までご連絡ください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しております。ぜひどうぞ皆さん一度ホームページの方もご覧ください。はい、次回も奥田さんがご出演の担当ですね。
はい、
これまでの放送ブログでも聞いていただけますので、小町ライフで検索してください。はい、今日のメンバーは辻野隆夫と
奥田ひとみでした。
はい、はい、それではまた来週。
さよなら。